I bring greetings from Malaysia.
マレーシアから皆さんにご挨拶申し上げます。
It's very hot down there.
そこ、マレーシアはとても暑いです。
It's very cold up here.
で、ここはとても寒いです。
But I'm enjoying myself.
でも、今私は楽しんでおります。
You know, when I was a student in Australia,
私が学生でオーストラリアにいた時ですけど、
I loved the cold weather.
その時本当に冷たい空気を
In winter, I would wait for the bus to pick me up to go to the church.
で、冬になると、私の家から教会までバス連れてってくれるのを待ってました。
Wearing my short sleeve T-shirt.
で、その時も T シャツ着てたんです。
Standing out in the cold.
この寒い季節の中、外に立って。
And when I arrived here, it reminded me, you know.
でも、そのことをここに来た時に思い出させてくれました。
Oh, this is, like.Student days.
学生時代のことを思い出すなっていうふうに思いました。
Thank you for your warm hospitality.
皆さんの温かいお迎えを本当にありがとうございます。
Every time I come here, it makes me feel as if it's home.
で、ここに毎回戻ってくるたびに本当に家に帰ってきたような気になります。
Home away from home.
家から離れた家なんですけど。
So thankful to be here. Actually, it felt like I was here 2 months ago.
で、本当にここに戻ってくれて嬉しいんですけれども、その2ヶ月前ももうここにいたようななんかそんな感じがしてます。
And I was wondering why that it's such a feeling, you know, why there's such a feeling.
なんでそういう気持ちになるんかなというふうに考えてみました。
Maybe because I have a lot of Japanese Facebook friends.
もしかしたら日本人のその Facebook の友達がたくさんいるからかなとも思います。
So when I'm in KL, I see all the lovely flowers in autumn and all that. I say I should be there.
で、マレーシアにいた時にその写真見て素晴らしい可愛い綺麗な花とかその秋の様子を見るとわあそこに行きたいなと思うんです。
Japan is one of the very preciousmission destinations that New Life has adopted.
私たちにニューライフの教会がミッションストリップとして日本に来ているんですけれども、その日本がすごくなんか特別に感じているわけです。
And we have been here since 2008.
2008年からここに来だしています。
I was just counting, you know, it's about our 8th trip to Kobe.
これで神戸に来るのは8回目になるんです。
And it surprised me.
で、そのことすごく驚いています。
But that's why I think we are so familiar with one another.
でも、その8年もかけてこのフレンドシップ持ってるのですごく特別なんかなって思います。
I want to share with you from the book of John today.
今日はヨハネの福音書から分かち合いをしたいと思います。
And I believe, Kobe is heading for a new day.
そして神戸は新しい日に向かっているというふうに私は思っています。
And KBF is right in the center of this new day.
そしてその新しい日の真ん中にこの KBF があると思っています。
And as I was talking to the leaders and the staff this yesterday and today,
昨日今日とKBF のスタッフやリーダーたちと話していました。
I am so excited.
でその話の中ですごくもうワクワクしています。
Not because you are in the right place at the right time, but I am in the right place at the right time also.
皆さんだけがその正しい時に正しいところにいるだけじゃなくて、私も正しい時にその場所にいるっていうことにすごく嬉しく思っています。
Amen. So just before I reach John chapter 21,
ヨハネの21章に行く前に、
I want to start with John chapter 1.
ヨハネの1章から始めたいと思います。
Okay. And you know, in India,
インドでは、
The worship is 2 hours.
この礼拝は賛美が1時間。
So when I come up,
2 hours.
2 hours.
2時間あるんです。
And when I come up to speak,
そしてここに話に出てくるときは、
Pastor, you have to speak the same number of hours as we sing.
私たちが歌った数の時間だけあなたも話してくださいねって言われるんです。
So that means 2 hours.
それは2時間の説教になります
。So that service is 4 hours.
だから全体的な礼拝としては4時間あるんです。
Here you sang for 30 minutes.
ここでは30分歌いましたね。
I know what you are trying to tell me.
時間がどいつまでか分かりますね。
But we'll start from John chapter 1.
でもとりあえずはその2、ヨハネの1章からいきますね。
I want to just pick up one verse before I reach John chapter 21.
この21章に行くまでにその一つ見ときたいところがあるんです。
And this was the beginning of, the disciples following Jesus.
それはイエス様がイエス様の弟子たちがイエス様に付き従う時なんです。
And you know, in verse 37,
一章の37
節。Maybe it's verse 38. Verse
38かな？38節。はい。
They said, you know, there was one question that Jesus asked the disciples.
イエス様は弟子たちに一つの質問だけをしました。
And I think this question is a very simple but very pointed question.
でもこれはすごくシンプルなんだけども、すごく的を得た質問だと思うんです。
Verse 38 says, Jesus said, "What do you want?"
イエス様は38節で、あなた方は何を求めているのですかって言われたんです。
If I ask you a question, what do you want?
もし私が皆さんに何が必要なんですか、何が欲しいんですかって聞いたとき、
Sometimes we look back and say, "Oh, I'm not so healthy. I need good health."
ある人は私を見て、私は病気がちだから健康が欲しいって言うかもしれません。
Some of you have been working 7 days a week.
ある人はもう1週間7日ずっと働き詰めの人もいるかもしれません。
And if Jesus asks you, "What do you want?"
そしてその人にイエス様は何が欲しいんですかって聞くんです。
I want a holiday.
私は休みが欲しい。ですって言うかもしれません。
You know, and if you have been cooking 365 days a year,
一年中ですね、365日ずっと料理しっぱなしの人。
Your answer to Jesus would, "I want a restaurant meal today."
もしかしたら皆さんその方の答えは、イエス様に対する答えはレストランでご食事がしたいっていうことかもしれません。
If you ask me whatI want. If Jesus asks me what I want,
イエス様が私個人に何が欲しいのって聞かれるんだったら、
I was telling Rob earlier, I want a Ferrari car.
さっきロブには言ってたんですけれども、フェラーリが欲しいって言うと思うんです。
And he wants a scooter.
で、ロブはすごく速く走るスクーターが欲しいって言ってました。
Maybe he also wants a Ferrari car.
もしかしたらロブもフェラーリがあるかも欲しいかもしれません。
You know, there are so many things that go through our mind when if Jesus asks us such a question.
もしイエス様にそういうふうに何が欲しいですかって聞かれたとき、何を答えるかなっていろんな考えが頭の中巡ると思います。
And he asked this question to the disciples.
この質問を弟子たちにイエス様はされました。
What do you want?
あなた方は何を求めているんですか?
They could say anything.
何でも言えたと思うんです。
But you know what their reply was?
でも彼らの答え何だったと思いますか?
They said, "Rabbi, where are you staying?"
もう彼らの答えは、先生、今どこにお泊まりですか?だったんです。
If you look at their reply,
この答え見たとき、
you wonder for a short while what are they trying to say?
何を言おうとしてたのかなっていうふうにちょっと考えると思います。
Maybe Jesus had no house.
イエス様はその時家がなかったのかもしれません。
Maybe he had no place to stay.
どこにも泊まるところがなかったのかもしれません。
Or could it be they could imagine that he came from heaven?
もしくは彼らはもしかしたらイエス様が天から来たんじゃないかなって想像してたかもしれない。
And they wanted to know exactly where he was returning to.
そしてイエス様がどこに戻られるのかをはっきりと知りたいと思ってたのかもしれません。
And Jesus' reply was, "Come, and you will see."
イエス様の答えは、来なさい。そうすれば分かりますだったんです。
I thought that was a what an amazing reply. Come and you will see.
来なさい、そうすれば分かりますっていうすごい答えだなと思いました。
Jesus didn't really answer the disciples.
イエス様は弟子に直接答えたわけじゃないんです。
But Jesus took them on a journey.
でもイエス様は彼らをその旅に一緒に連れて行ったんです。
And this journey took 3.5 years.
この旅が3年半続きました。
They saw miracles.
たくさんの奇跡見ました。
They saw so many things, healings, wonders.
たくさんの不思議とそして癒しも見ました。
And most of all, they saw their lives change.
でも多くの場合彼らは人生が変わるのが見たんです。
And I believe every follower of Jesus will experience this journey.
そして私はそのすべてのイエス様に付き従う人はこのような経験をすると信じています。
In our own way, we will experience a journey with Jesus.
私たちは私たちの方法でイエス様との人生の旅を今体験している途中です。
Now turn with me to John chapter 20. I finished 20 chapters.
もう今までの全部20章とすっ飛ばして21章に。
I'm reaching. I'm getting there to John 21.
Okay.
Hang on. John chapter 20.
Ah, その前に20章です。
You know, Jesus died and he rose again.
イエス様は死なれて、そしてもう一度蘇られました。
And the first people to reach the tomb was Mary and the disciples.
最初にそのお墓のところにたどり着いたのはマリアとそして弟子たちでした。
And if you look at verse chapter 20 verse 8
20章の8節を見てみましょう。
This was the disciple that first reached the tomb.
最近に墓に着いた人のことです。
Right upon the resurrection of Jesus.
イエス様が復活されたその直後に先に墓に着いた人。
The scripture says he saw and he believed.
8節には彼は見て信じたと書いてあります。
And that would have been our response right through the journey that Jesus has taken us through.
そしてイエス様が私たちをそのイエス様と一緒の旅に連れてってくれてるんですけれども、この見て信じたということを私たちも経験します。
He said, "Come and see." He told the disciples, "Oh, come and see."
イエス様は弟子たちに来なさい、そしてそうすればわかりますって言われました。
And their response is, they saw and they believed.
そして弟子たちは見て信じたんです。
And so, right through the whole of John chapter 20, the disciples saw and they believed.
そしてこの20章全体を通して弟子たちは見て信じた、見て信じたの繰り返しだったんです。
In verse 20, when they were behind closed doors, Jesus appeared.
で20節で今度ですその後ろの方ですけれどもドアが閉じている時その中にいた人たちの後ろにイエス様が立たれました。
A bit like their small group.
スモールグループの皆さんで集まっているような感じでした。
Waiting know what is going to happen.
これからどんなことが起こるんだろうかって待ってた時です。
And then Jesus showed up in that small group.
その小さな集まりの中にイエス様が現れたんです。
That had 12 disciples all waiting.
12弟子たちはみんな待っていました。
And the disciples in verse 20 said, the disciples were overjoyed when they saw the Lord.
そして20節では弟子たちは主を見て喜んだと書いてあります。
But what happened was one of them decided not to attend this small group.
でももしこの弟子たちのうちの一人がこの集まりには来ないぞというふうに思ってたらどうなったでしょう。
And his name is Thomas.
その人はトマスっていう人でした。
If you know the story, he didn't see Jesus at the first time when he appeared.
で、皆さん話がご存知の方わかると思うんですけれども、最初にイエス様が弟子たちに現れた時、
And so he said,
トマスは見なかった、いなかったので見なかったんです。
Unless I see the nail marks on his hands, I will not believe.
私がその傷跡のその手のところに触れない限り私は信じませんってトマスは言ってました。
And then Jesus showed up again just for him.
そしてイエス様はトマスだけのためにもう一度現れてくれました。
And he said, "Put your finger here."
あなたの指をここにつけなさいって言われたんです。
See my hands.
私の手を見て。
And Thomas said, "My Lord, my God."
そしてトマスは私の主、私の神と言いました。
And listen to what Jesus said as a final statement.
そしてイエス様の最後の言葉を見てほしいんです。
Verse 29 of chapter 20.
20章の29節です。
Because you have seen, you have believed.
あなたは私を見たから信じたのですか。
But blessed are those who have not seen and yet believe.
見ずに信じる者は幸いですと言われました。
And we are the ones who have not seen and yet believe.
そして私たちが見ずに信じる者となっています。
Jesus said, "Come and see."
イエス様は来て そして見なさいって言ってます。
the disciples were privileged to see and follow Jesus.
その当時弟子たちはイエス様に付き従っていくその特権が与えられていました。
And sometimes we feel, you know, I wish I was born. I feel I wish I was born during Jesus' time.
イエス様と同じ時代に自分も生まれてたらなって思う人いると思います。
I could have seen and believe.
そしたら見て信じることできたのに。
But you know, Jesus said, blessed are those who have not seen and yet believe.
でもイエス様は見ずに信じる者は幸いですって言ってるんです。
And so just before he departed,
そしてイエス様がもう天に上げられるその前に
he appeared in an early morning.
朝早くにもう一度現れてくださいました。
I'm in John chapter 21 now.
それがあのヨハネの21章になります。
I've arrived.
はい、21章にたどり着きましたよ。
Okay. The climb, that was the building up.
I've
arrived, John chapter
21. はい、21章です。
And I believe for us who have not seen and yet believe, for us is a new day.
そして私たちこの見ずに信じる者にとってはこれがすごい新しい日だと思うんです。
Because many things will appear before us.
私たちの前にはいろんなことが現れました。
Miracles, signs and wonders.
たくさんの奇跡そして不思議が行われたんです。
Personal encounters that we get so excited with.
個人的な神様との出会いですごくワクワクして。
And I believe KBF is in the midst of this.
そして KBF がそのただ中にいるというふうに私は信じています。
And I start with verse 6.
6節から始めます。
I call this first area a new fruitfulness.
これが新しい fruitfulness.
New fruitfulness.
実を結ぶ時期だと私は思います。
And this is the first area of a new day for us.
そして私たちにとっても新しい日なんです。
He said in verse 6, he says, throw your net on the right side of the boat and you will find some.
イエス様は言われたんです。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れますと。
The story is that the disciples were fishing the whole night.
弟子たちは一晩中かけて釣りをしていました。
And, have not caught anything.
でも何も釣れなかったんです。
And I believe we must be in a position...For us to experience fruitfulness is to do things that are inspired by the Lord.
そして私たちがその満たしを経験するにはまず神様からインスパイアされた何かをやらないといけないと思います。
So when you hear the word of God from this pulpit or whoever shares, Pastor Rob or whoever shares.
なのでここで誰かがメッセージをシェアしてくれるロブさんとかを通して話されて神様から言葉を受け取ったと思うのであれば、
The words of Jesus inspires confidence.
それはイエス様の言葉でありそれが確認の言葉でもあると思います。
And so, fruitfulness was their first portion.
そしてこの満たしっていうのが実を結ぶことが最初のポーション、
Making all human effort didn't work all night.
人間の力で一晩中釣りをしても何もうまくいかなかった。
They caught nothing.
何も取れなかったんです。
But suddenly, just asked to throw on the other side of the boat, and they caught so many fish.
でも反対側の方に網を下ろしてみなさいって言われてその通りにするとたくさんの魚が取れたんです。
So we must be ready for change.
なので私たちは変化にまず
doing the same thing over and over again. Sometimes it's just human effort.
変わる準備をしていかないといけないんですけれども自分の力で 何もやってても何も変わらない時があります。
When the Lord speaks,
でも主が語られる時
Let it be an inspired word to us.
それが私たちにとって本当にインスパイアされるような言葉として受け取りましょう。
And when we obey and throw on the right side,
その言葉に従って網を下ろしてみると
I mean, Jesus was teaching professional fishermen how to fish.
でイエス様は漁を取る専門家
He was teaching professional fishermen how to fish.
プロの漁師にどういうふうにして魚を取るかということをイエス様は教えてたんです。
I think if I were a fisherman, I would have told Jesus, I'm the fisherman, you are the teacher.
もし私がその漁師と同じ立場だったらイエス様に、いや私の方が漁師なんです。あなたは先生でしょっていうふうに言ってたと思うんです。
Why should I follow you?
なんであなたに従わないといけないのって。
It doesn't make any difference.
何も変わらない。
This side?
こっち側か。
other side.
あっち側か。
Does it?
何も変わらないでしょ。
The water is underneath.
水はこのボートの下なんだから。
What if the boat turned the other way?
もしボートが反対側向いたらどうなる？
And this side means that same side.
だからこっち側っていうのはあっち側と一緒でしょって。
It doesn't make sense.
だから全然理解できないなと思ったんです。
But it's an inspired word.
でもすごいインスパイアされる言葉だったんです。
And because of that, it's fruitfulness.
それがあったのでそこに満たしがありました。
And so we must be very obedient.
だから私たちは本当に従っていく必要があります。
In times of revival, in times of the move of God.
神様の動かれる時、そしてあのリバイバルの時に。
Why Tokyo?
どうして東京なの？
Why? 札幌。
なんで札幌なの？
Why? 長屋の、な、な、な、な、
名古屋？
名古屋。
なんで名古屋？
Why? クアラルンプール。
なんでクアラルンプール？
Sometimes we don't know.
時々私たちわからないです。
But we obey.
でもそれでも従う。
Because God takes us one step at a time.
神様はその時その時一歩ずつ導かれるからです。
And that is, that is fruitfulness.
それが私たちが満たされていくあのプロセスなんです。
You know, and, the second area.
もう一つのところですけども、
It's a new fellowship.
新しい交わりです。
I think, Jesus opened the door to show the world.
イエス様は世界を見せるためにあのドアを扉を開けたと思います。
The presenceThe power of his presence.
主の御臨在の力強さを見せる。
And he invites the disciples to come and see.
そしてそこに弟子たちを来なさいと、そして見なさいという招いたんです。あのもう一歩踏み込んでごらんって言ってた、言ったんです。
He says, "Come and have breakfast."
共に来て、そして一緒に朝食食べましょうって言ったんです。
You like breakfast?
朝食ご飯好きな人いますか？
You know, when I was growing up.I never had breakfast.
私があの育っている時あの朝食食べなかったんです。
I always wake up late.
いつも遅くに起きて。
And just in time for school.
で学校になんとか間に合うし。
So I never had time for breakfast.
そんな状態だったので朝食食べる時間なかったんです。
Until I got married to my wife.
私の妻とあの結婚するまでそうです。
And she educated me.
で彼女が私を教育してくれました。
She said, you know, breakfast is the most important meal of the day.
朝食はね、朝ごはんは一日のすごく大切なものなんだよって教えてくれました。
And for30 years, I had breakfast.
そしてそこから30年ずっと毎日朝ごはん食べています。
And now, I can't do without it.
で、もう朝食なしではもう過ごせない状態になりました。
I can miss every meal, but I must have breakfast.
他のあの昼食夕食は別に抜いてもいいけど、朝食はもう食べないと済まなくなっちゃった。
And just as Jesus, as the disciples haul all the fish up.
そしてあのイエス様の弟子たちがその取った量を、量じゃない、魚たちを取って、
Jesus prepared breakfast for them.
取って帰ってくるときにイエス様は彼らのためにご飯を用意してくれてました。
And he says, "Come and have breakfast."
来てそして一緒に食べましょうって言いました。
And I think this is such an exciting day.
でそれってすごくもうワクワクするような日だったと思います。
All of us will.Have that encounter in the presence of the Lord, having breakfast with Jesus.
私たちみんなは本当に神様と主と本当に個人的に出会う日があって、そして一緒に朝の食事をするんです。
Isn't that exciting?
そういう日ってすごいと思いませんか？
And I call that new fellowship.
で、その日のことを私は新しい交わりと呼びます。
A fellowship with the Holy Spirit that we will not want to, exchange for anything else.
聖霊様と交わる、聖霊様と出会うことなんですけども、もうそれを他の何にも変えたくないって思うような、そのような交わりです。
And, the word used is koinonia.
そしてここで使われる言葉は、コイノニアっていう言葉なんです。
The same word about breaking bread.
それは、パンを裂くときと同じ言葉になります。
The same word, abouteating in the presence of the Lord.
主の臨在の中で、あの、食べる同じ言葉なんです。
And the same description as the marriage supper in the end times that is going to happen.
そして、あの、この世の終わりの時に、その婚宴、婚姻、婚姻、 宴会、結婚の披露宴みたいなところで私たちが食べることになるんですけれども、その時に使われる言葉と同じなんです。
So eating is a good thing.
なので食べることっていうのはいいことです。
You like the preaching?
皆さん、ね、この話で大丈夫ですか？
Yeah, eating is a good thing.
食べることはいいことなんです。
Yeah. And I think it's exciting, isn't it?
これってすごくワクワクするようなことと思いませんか？
It brings together life.
そこに命がもたらされるんです。
Meal.
食事。
We just had it.Downstairs.
今あの家族の食卓持ったところです。
It breaks down walls.
そこで壁が取り去られます。
It makes people feel welcome.
そして人々があの歓迎されたような気持ちになります。
Makes me feel satisfied.
そしてあのすごく満足感も得られます。
And I think that's what Christ has come to do.
そしてキリストが来られたのはそのためだと思います。
Given us that new fellowship.
私たちに新しい交わりを与えるために来られました。
And so, no need to apologize.
だからもう謝る必要ないんです。
For good meals.
いい食事のために
Enjoy it in the presence of the Lord.
謝るんじゃなくてそのイエス様の臨在を楽しむ必要があります。
Because that's where fellowship gains its foundation.
そこで私たち あの基礎が作られるからです。
And that is Jesus welcoming us.
それだからイエス様は私たちを招き入れてるんです。
The third area.
もう一つのところですが、それは新しい許しです。15節から17節のところです、はい、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
We all know the story.
私たちみんなこの話を知っています。
That Peter let down Jesus.
ペテロがあのイエス様を裏切ったこと。
He denied Jesus.
イエス様を否定しました。
And many of us go through such situations as well.
私たちもみんなそのような状況を通る時があります。
And we let down Jesus in our life many times.
そして私たちの人生の中で何度もイエス様をがっかりさせたことあります。
And so when it comes to a revival, we ask ourselves, are we worthy of a revival?
なのでリバイバルが来るっていう時に、私たちはそのリバイバルにとって価値あるものなんだろうかっていうふうに思います。
When I ask you to serve the Lord, you say, am I a worthy servant?
もし私が皆さんに主に仕えるようにっていう時に、皆さんはその主に仕えるそんな価値なんか自分にあるんだろうかって心配するかもしれません。
I think sometimes Asians we hide things.
でアジアの文化の中ではその隠すっていうものがあると思います。
We like to sweep things under the carpet.
のカーペットの下に吐き入れるというか。
So that
隠すんです、隠す。
Everything looks nice.
それで全てがいいように見えるようにする。
You know, and we pretend everything is alright.
とりあえず大丈夫っていうふりをする。
And we are the same. We are very polite.
私たちも同じです。そして私たちは。
But you know, there are many inner dealings with the Lord.
丁寧に話すんですけれども、自分の内側ではいろんなことを取り扱っている最中。
But you know, Jesus faces us with issues.
でもイエス様は私たちにその問題に直面するようにさせている。
He faced Peter with his limitations.
イエス様はペテロとその限界まで直面したんです。
And yet he gave Peter a second chance.
それでもイエス様はペテロに2度目のチャンスを与えました。
So if we think that we are not worthy to be leaders in the end time refreshing move of the Lord, if we think that we are not worthy to be leaders in the times of revival,
なので私たちがもしこのリバイバルの時に自分はリーダーにふさわしくないっていうふうに思う人がいたら、
There's a new forgiveness for us.
私たちにはこの新しい許しがあるっていうことを覚えておいてください。
We can rise up.
私たちもう一度立ち上がることができます。
Jesus will give you, like Peter, a second chance.
イエス様はペテロに与えたように私たちにもう一度チャンスを与えてくださいます。
So take this new forgiveness.
なのでこの新しい許しをどうぞ受け取ってください。
This empowering from the Lord.
これは神様からの力を与えられるものです。
Let go of that baggage that have weighed us down.
私たちを重くさせるようなもう荷物をもう全部手放しましょう。
Raise up your hand and say, I am ready.
皆さんどうぞ手を挙げて、そして私は準備できていますって言いましょう。
Amen. Amen. I think the Lord will use this church mightily.
神様はこの教会を本当に力強く使われると思います。
Because we acknowledge that we are sinners.
なぜなら自分は本当に罪人だっていうことを認めているからです。
We acknowledge that we had let down Jesus.
イエス様を本当にがっかりさせてるっていうことを認めているからです。
But Jesus can use us again.
でも神様はもう一度私たちを用いることができます。Amen.
If all of us were to rise up.
もし私たち一人一人みんながこの立ち上がっていくなら、
easily 100 people touching the Lord and serving Him mightily, it's a new phase in the church.
100人の人がもうすぐにイエス様に触れることができるようになって、そして新しい信仰というものが始まっていくと思います。
Failure is never final with God.Failure is never final.
失敗は神様にあっていつもその終わりっていうものではありません。
What is final is restoration and renewal.
Final. 本当に終わりっていうものは
is a restoration of ourselves and renewal.
Final は私たちのこの回復が始まる時であり、
Because we can learn to trust in Jesus again.
回復が始まる時なんですね。なぜなら私たちはもう一度神様を信頼することを学ぶようになるからです。
When that happens, Jesus also trusts in us.
そしてそのとそれが起こった時、イエス様がもう一度私たちを信頼するようになり、なるんです。
And the final, final point.
最後のポイントです。
A new following.
それは新しい従いです。
Verse 15.
それが、
Onwards.
15.
Onwards.15 to 17.
I already
have you read that?
Yeah.
Okay, good. That's why I thought, why was it so long? Okay.
Sorry. ごめんなさい。先ほど読んだ15から17節でした。
Following Jesus means loving Jesus.
イエス様に従うってことはイエス様を愛するということです。
And accepting responsibility for Jesus people.Accepting responsibility for Jesus' people.
イエス様の人々に対する責任を受け入れること。
Because we are family.
なぜなら私たちは家族だからです。
You know, when Jesus appointed us, when we believe in Him, we become sons of God.
イエス様が私たちを選んで、私たちがイエス様を信じるとき、私たちは神様の子供となります。
Which includes daughters also.
それは息子だけじゃなくて娘もそうです。
To those who believe, he gave them the right to become children of God.
主を信じる者には神の子となる権利を与えるというふうに書いてある通りです。
So, as a son of God,
そして神様の子供として、
we know we have a adoption into the kingdom of God.
神の御国に私たちはその養子じゃないんですけれども、養子みたいな感じで取り入れられたってなるんです。
But together with sonship comes siblings.
その子としての 権利が与えられたと同時に市民としての権利も与えられたことになる。え？兄弟。ああ、sorry。Citizenship, not citizen, sibling.
Siblings.
Siblings. ごめんなさい。子だけじゃなくて、兄弟としてのあの権利も発生しました。
Because if I become a son,
私が神様の子供となるんだったら、
and you become a son,
皆さんも神様の子供となったら、
and you become a daughter,
あの皆さんが神様の娘になったら、
Then we become brothers and sisters.
私たちは兄弟姉妹になります。
We are siblings.
私たちは兄弟です。
And this comes as one package.
それがワンパッケージ、一つのパッケージとして来るわけです。
So we come to church and we worship the Lord and say, I am a son of God. I am connected with God.
で、教会に来て神様を礼拝するときに、わあ、私は神様の 子だ、子なんだ。神様とつながってる。
Often we forget.We have siblings.
その時に自分は兄弟姉妹がいるっていうことをよく忘れてしまうんです。
And we don't get along with all our siblings very well.
そしてあの兄弟姉妹と一人ではなかなかうまくやってない、いけない時もあります。
So we love the Lord and then we look at a neighbor. You know, you show a monkey face at our neighbor.
神様を愛しているんですけれども、隣を見ると猿の顔をするような感じで優しくなれない時があるんです。
You know, it's a package.
あのパッケージなんです、これ。
When we become children of God, we have brothers and sisters.
私たちが神様の子供となる時には、それは神の兄弟姉妹が一緒に与えられたということと一緒なんです。
And we didn't even choose. We didn't even choose them.
私たちがその人たちを選んだんじゃないんです。
God chose them for us.
神様がその人たちを私たち自分私たちのために選んでくれたんです。
It's like my own children.
これが私の自分のあの子供と同じような感じです。
My eldest daughter doesn't know that she's getting a younger brother.
私の長女は今から弟ができるよなんてことは知らないです。
She has no control.
何もコントロールできないです。
And as the brother comes out, oh, he's my brother.
弟が生まれた時に、あ、自分には弟ができたんだって思う。
And they belong in the same family.
で、同じ家族に属している。
And so we must accept responsibility for people that God has appointed.
なので私たちは神様が定められた、あの指名したというか選ばれた一人一人に対して私たちも責任を持っていく必要があります。
If you consider yourself as a child of God, you have brothers and sisters.
もし自分は神様の子供だっていうふうに思うのであれば、周りには神様の兄弟姉妹もいるっていうことを覚えておいてください。
We need to be responsible for them as well.
そしてその人たちに対しても自分たちは責任を取っていく必要があります。
One package.
ワンパッケージです。一つのパッケージです。
So you might as well turn to your neighbor and say, "You're God's gift to me."
あの周りの人に、隣の人にですね、あなたは神様から与えられた人ですって言ってください。
I see some of you very happy.
嬉しそうな人と、
I see some of you unsure.
本当かなっていうような人との顔が見えますけど。
Whether you are God's gift to me.
それが神様からの賜物なんですよ、でも。
We might as well get used to it.
それが分からなかったとしても、それに慣れていく必要あります。
And so by following Jesus, actually we accept the responsibility to help our siblings.
なのでイエス様に付き従って愛していくと同時に、私たちは兄弟姉妹たちをに対する責任を負って、そして助け合っていく必要があるわけです。
And that's why Peter was, Jesus said to Peter, feed my lamb.
だからイエス様はペテロに、私の羊を牧しなさいって言ったんです。
He is responsible for all the lamb.
ペテロはすべての羊に対しての責任を負うことになりました。
If you want to follow Jesus,
もし私たちがイエス様に従いたいだったら、
feed my lamb.
私の羊を飼いなさい。
And that's our responsibility.
それが私たちの責任です。
It's not the pastor's responsibility alone.
これは牧師だけの責任じゃないんです。
It's our responsibility.
私たちみんなの責任です。
To feed one another.
お互いに牧し合う、
To love one another.
お互いに愛し合う。
And this is sibling responsibility.
これが兄弟姉妹の責任です。
And this is our new following.
So, これが新しい従いになります。
And we need to be focused.
そして、フォーカスをちゃんと当てる必要があります。
And so I just want to share this because I think in this end time season, these lessons become very valuable to us.
であの本当にあのこの世の終わりに近づくに従ってこの教えっていうのはすごく私たちにとって大切なんだと思うんです、ね、
In this journey that Jesus takes us, come and see.
イエス様は私たちにこの旅に招き入れてどうぞついてきてそして見なさいって言われました。
He taught the disciples what is important and what is not.
そしてイエス様は弟子たちに何が大切で何がそうでないかを教えられました。
And I believe this lessons brings a new day to KBF.
で、この今日の教えっていうのは KBF にとって新しい
ニュー
新しい日をもたらすと思います。
Because early morning, Jesus was there giving them new fruitfulness.
なぜなら朝の早い時間にイエス様は弟子たちにその満たしを与えられたからです。
He was there giving them new fellowship.
そこにイエス様はおられてそして弟子たちに新しい交わりを与えられました。
Breaking bread and serving breakfast.
のパンを割いてそして朝食を備えてました。
Telling us the importance of his presence.
イエス様の臨在がどれだけ大切かということを教えてくれてます。
A new forgiveness for us to rise up in spite of our lacking.
私たちが何か欠けていることにもかかわらずその新しい許しをもらい、そしてもう一度立ち上がることができます。
In spite of all our disappointments,
たくさんのがっかりにもかかわらず、
we push on.
私たちは前に向かって進みます。
Jesus has given us a second chance.
なぜなら、イエス様が私たちにもう一度チャンスを与えてくれているからです。
And finally,
で最後に、
for us to have a new following.
私たちは新しい従いっていうものがあります。
And that new following comes inBeing responsible for our siblings.
それは兄弟姉妹に対する新しいこの責任を負っていくっていうことも含まれています。
Feed my lamb.
私の羊を飼いなさい。
So it becomes all our job.
それが私たちすべてのものの、仕事になっていきます。
He didn't say it once.
一回だけじゃないです。
He said it three times.
三回もそのことを言われたんです。
As many times as Peter denied Jesus.
ペテロがイエス様を何度も否定しました。3度否定しました。
And this gives breakthrough for Peter.
でもイエス様からのこの言葉によってペテロはこのブレイクスルーがもらえたんです。
This gives breakthrough for the disciples.
弟子たちにブレイクスルーが与えられました。
And this will give breakthrough for KBF.
そしてこの言葉は KBF にとってもブレイクスルーとなると思います。アーメン。
Let me pray for you.
とお祈りしましょう。
Heavenly Father.
天の父さん。
We are so grateful to be in your presence.
まあ、あなたの臨在の中に入れること本当に感謝します。
And we pray, Lord, that you will minister grace to each and every one of us.
私たち一人一人にあなたの恵みを与えてくださっていることを本当に感謝します。
Whatever shortcomings that we have.
私たちがショートカット近道してしまったかもしれないですけど。
Today receive your forgiveness.
あなたからの許しを今日いただきます。
From the Lord.
主からいただきます。
So that you will be empowered with strength and leadership.
そして私たちを本当に力づけてのリーダーシップを与えてください。
Father, take us to a new level of following you.
あなたに従っていく新しいレベルへとどうぞ連れてってください。
And that includes taking care of our brother and sister.
それは私たちのこの兄弟姉妹たちを本当に心からケアしていくということも含まれています。
And so that we will enjoy new fruitfulness.
それを通して新しい満たしを私たちが
The many fishes that are being caught from the sea.
たくさんの魚を漁師たちは取りました。
Represents the many places that we will touch in the nations.
それは私たちのこの国のたくさんの場所で私たちが触れていくことができる ことを表していると思います。
And I pray that today you, Lord, you pour out your spirit upon KBF.
今日、神様、あなたの霊をこの KBF に注いでください。
That many nations, including Japan, Lord, will be touched by the power of the Lord.
この、日本も含めてたくさんの国々が、イエス様からの触れによって、変えられていきますように。
Because you have inspired your word to us.
あなたが私たちにあなたの言葉を与えてくださったからです。
We thank you, Lord.
感謝します。
Do your work through KBF.
KBF を通してあなたの働きをなしてください。
Do your work through your disciples.
あなたの弟子たちを通してあなたの仕事をなさってください。
And let the power of God minister to us.
そしてあなたの力が私たちに与えられます。
Thank you, Lord.
感謝します。
Thank you, Jesus.
イエス様、感謝します。
Thank you, Lord, for your word.
あなたの言葉を感謝します。
Continue to inspire us, Lord.
私たちを本当にインスパイアし続けてください。
In the Holy Spirit.
聖霊様の中で。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. Bless you.We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。